終わり朝日市議会だより、2026年3月1日発行、ナンバー250をお届けします。今号の主な項目は、特集で、12月定例会での主な事柄、委員会での審査、議案等の審議結果、個人質問、委員会の行政調査報告、議会報告会、意見交換会、そして3月定例会の日程となっています。では本文に入ります。表紙は、水道管敷設工事の様子を大きく取り上げています。市民生活を支える基幹インフラの耐震化、震災時に備えて水道管の敷設工事が進められています。災害に強い強靭な市を目指します。ということで、東栄小学校の北側を通る城山街道で進められている幹線水道管敷設工事の様子が映っています。城山街道の南側車線、西向きの車線の中央に、軽自動車くらいの幅で、深さは 1.5 メートルくらいでしょうか。溝のように長く掘り、ここに今まさに直径が50センチ以上もあろうかという水道管をベルトでくくって重機で吊り下げて埋め込もうとしている様子が映っています。傍らには管吊り込み状況と書かれた工事写真用の黒板も置かれています。道路は片側通行となっており、ちょうど西向きの車が北側車線を通行していく様子も映っています。紙面には市議会のホームページにアクセスする二次元コードが載っています。終わり朝日市政55周年記念事業のロゴマークがついています。12月定例会での主な事柄。終わり朝日市議会令和7年第6回12月定例会が11月27日から12月18日までの22日間開催され、市長提出議案19件、請願1件、陳情1件を審議しました。採決の結果、市長提出議案19件を可決し、請願1件、陳情1件を不採択としました。補正予算、1000円以下切り捨てでお伝えします。何に使う？補正予算の主な使い道。第58号議案、令和7年度一般会計補正予算第4号。規定の予算総額から2億7080万円を減額し、総額329億5088万円となりました。詳しい審査内容は、この後の予算決算委員会での審査でご確認ください。条例、トピックス1。上下水道料金の改定、災害時の復旧体制の強化。第71号議案、下水道条例の一部改正。第72号議案、水道事業給水条例の一部改正。上下水道料金の改定と災害対応力の強化を目的とした議案が審議されました。1. 上下水道料金手数料の改定。将来にわたり安定した水道水の供給と継続した下水道サービスを提供するため料金の改定を行います。合わせて諸手数料の見直しを実施し運営の適正化を図ります。2. 災害時の復旧体制の強化。大規模災害が発生した際、他市等が指定する工事業者でも復旧工事を特例的に認める規定を追加しました。これにより、宅内配管の早期復旧が可能となります。予算決算委員会での審査。紙面にある各委員会の二次元コードから、該当する委員会の動画を直接開くことができます。総務分科会。ギフトカード型商品券早期給付へ。第75号議案。令和7年度一般会計補正予算第5号。質問。債務負担行為の食料品等物価高騰対策支援事業について、 その内容や支給のスケジュールは。回答、市民1人当たり5000円のギフトカード型商品券を給付する。国からは国民1人当たり3000円程度という目安が示されているが、今回の重点支援地方交付金の全体の枠の中で調整して、給付額を5000円分とし、生活者支援の柱として実施する。令和8年度前半のできる限り早い時期にお届けできるよう事務を進める。福祉文教分科会、子育て応援手当早期支給へ。第75号議案、令和7年度一般会計補正予算第5号。質問、物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金について、その詳細と支給のスケジュールは。回答、本市より児童手当を受給している方に1月下旬頃に案内文を送付予定で、2月下旬には児童手当の振込口座へ支給予定である。公務員など申請の必要な方の提出期限は令和8年3月31日までとし、3月31日までの申請時については4月中を提出期限とする予定である。都市環境分科会、3号駅周辺整備予算確保へ全力。第58号議案、令和7年度一般会計補正予算第4号。質問、3号駅周辺まちづくり事業について、社会資本整備総合交付金が減額となっているが、今後の見通しは。回答、現時点で事業進捗への直接的な影響は生じないと考えている。減額となった点については、再要望する。次年度以降については、交付率の条件が良いとされる防災安全交付金への移行や、国の施策による重点配分の対象となる事業として位置づけるなど、予算確保に努めていく。各常任委員会での審査。紙面にある各常任委員会の二次元コードから、該当する委員会の動画を直接開くことができます。総務委員会、火災予防条例改正で安全確保へ。第73号議案、火災予防条例の一部改正。質問、火災予防条例の一部改正点の具体的内容について。回答、林野火災注意報警報が発令されることに伴い、市民への生活部分に大きな変化は特にない。ただ注意報発令時には努力義務として市民の方に火の使用の制限に努めていただく。また警報が発令された場合には消防法で定められた措置と規制が加わる。福祉文教委員会、地域限定保育士を追加した理由は。第75議案、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部改正。質問、小規模保育事業所等の職員に地域限定保育士を追加するいきさつについて。回答、地域限定保育士制度は待機児童が深刻な区域で国家戦略特別区域法に基づく特例措置として創設された。その後保育士不足が全国的な課題であることから一般制度化し、特定の都道府県または指定都市の区域に限り保育士と同様に業務を行うことができるように児童福祉法が改正されたことから、今回条例改正を行う。都市環境委員会、広域復旧と詐欺防止両立へ。第72号議案、水道事業給水条例の一部改正。質問、災害時に他市等が指定する工事業者でも宅内に及ぶ給水装置等の復旧工事が可能になるが、混乱時の詐欺等のリスク対応は。回答、能登半島地震の教訓をもとに、災害時においても迅速な復旧工事を可能とするための措置であり、現在愛知県において統一的な運用方針を策定中である。本市も策定された方針に基づき工事業者の確認を行うことになる。なお詐欺等に対しては市民への注意喚起を図るなど被害防止に努めていきたい。議案等の審議結果。まずはじめに、 審議にかかる議員の所属会派と人数は次の通りです。令和朝日、秋田聡、栄明弘、陣屋浩二、谷口武、日比野和夫、松原隆、安田義弘、若杉隆、以上8名。市民クラブ、市原誠二、伊藤真一、大島萌、桜井直樹、早川八郎、以上5名。公明党尾張朝日市議団、芦原美香子、片渕匠、丸山幸子、以上3名。日本共産党尾張朝日市議団、川村剛、榊原俊博、以上2名。愛知維新の会尾張朝日市議団、勝又修司、山下美希夫、以上2名。合計20名のうち、議長栄明弘は採決に加わりません。また、今議会においては、公明党片渕匠議員が病欠のため、採決の合計人数は18名です。ではまず、前回一致で原案可決等された議案。議案番号第59号、令和7年度国民健康保険特別会計補正予算第2号。第60号議案、令和7年度土地取得特別会計補正予算第2号。第61号議案、令和7年度介護保険特別会計補正予算第2号。第62号議案、令和7年度水道事業会計補正予算第1号。第63号議案、令和7年度公共下水道事業会計補正予算第2号。第64号議案、議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例及び議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の一部改正。第65号議案、行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正。第68号議案、職員の給与に関する条例等の一部改正。第69号議案、小中学校体育施設使用料条例の一部改正。第73号議案、火災予防条例の一部改正。第74号議案、指導路線の認定及び廃止。第75号議案、令和7年度一般会計補正予算第5号。第76号議案、和解及び損害賠償の額の決定。以上の13件の議案については、前回一致で原案可決されました。なお、第73号議案、火災予防条例の一部改正については、討論の上の可決です。次に、賛否が分かれた議案について。第58号議案、令和7年度一般会計補正予算第4号。松原隆議員、討論の上反対。以上、1名反対。その他議員17名賛成により可決。第66号議案、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正。山下美希夫議員、討論の上反対。勝又修司議員、反対。松原隆議員、反対。以上3名反対。川村剛議員、討論の上賛成。その他議員14名賛成、よって15名賛成により可決。第67号議案、特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正。勝又修司議員反対、山下美希夫議員反対、以上2名反対。その他議員16名賛成により可決。第70号議案、特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部改正。榊原俊博議員、討論の上反対。川村剛議員、反対。以上2名反対。その他議員16名賛成により可決。第71号議案、榊原俊博議員、討論の上反対。川村剛議員、反対。以上2名反対。その他議員16名賛成により可決。第72号議案、 水道事業給水条例の一部改正。榊原俊博議員、討論の上反対。川村剛議員、反対。以上2名反対。その他議員16名賛成により可決。なお、この71号、72号議案は、先ほどの12月定例会での主な事柄のトピックスで詳しく紹介しています。請願第2号、介護、福祉、医療など社会保障の施策拡充についての請願書。川村剛議員賛成、榊原俊博議員賛成、以上2名賛成、その他議員16名反対により不採択。陳情第2号、核兵器禁止条例への署名・批准を求める意見書採択に関する陳情。伊藤真一議員、討論の上賛成。大島萌議員、討論の上賛成。市原誠二議員、賛成。桜井直樹議員、賛成。早川八郎議員、賛成。川村剛議員、討論の上賛成。榊原俊博議員、賛成。以上、7名賛成。芦原美香子議員、討論の上反対。丸山幸子議員、反対。勝俣修司議員、討論の上反対。山下美希夫議員、反対。その他、令和朝日の議員、7名反対。よって、反対者11名により不採択。なお、討論の内容は、市議会のホームページ、提出議案と議決結果で検索し、定例会名へ進んでご確認いただけます。以上、12月定例会、議案等の審議結果でした。12月定例会、個人質問。議長、坂江明弘、副議長、谷口武史、監査委員、市原誠二は、慣例により一般質問を控えています。各議員欄には、議会でのいくつかの質問の中から1問を取り上げ、見出しとともに、市議の質問とし、これに対する市の回答を1問1答形式で載せています。なお、紙面にある二次元コードから、各議員のその他の質問を含め、すべて見ることができます。個人質問。桜井直樹議員。初期日本語教育には、個別の取り出し指導が必要。質問。外国にルーツを持つ子どもたちの初期日本語教育では、ボランティアの皆様の支援を受けている。個別の取り出し指導や、有償で活動できる市の日本語指導員として、ボランティアを位置づける指導体制が必要では。教育長。本市の初期日本語教育が必要な児童生徒数は、現在25名程度であるが、近年増加傾向にあることを踏まえると、市の日本語指導員による指導体制の構築についても、今後は検討していく必要があると認識している。個人質問。伊藤真一議員、財政力強化のために市役所の業務改善を。質問。人口減少社会では、税収減で職員数は減っても面積は減らず、水道や道路も縮まない。行政サービス向上には、トヨタ生産方式を参考に、業務の見える化、無駄の特定、改善、標準化、横展開等の業務改善を実施してはどうか。企画部長。財政状況を考慮して、計画的に職員数を確保する必要がある。デジタル化を含めた業務改善で、生産性向上とともに、職員一人一人の能力と意欲を高め、組織力を強化するために、働きやすい職場環境の整備も必要と考える。個人質問。勝俣修司議員。若年がん患者、在宅療養支援の強化を。質問。介護保険が適用されない40歳未満の末期がん患者が、住み慣れた自宅で、家族と最後を過ごすためには、医療・介護の調整役となるケアマネジメントが不可欠だ。市の費用助成事業において、ケアマネジメント費用も対象とし、支援体制を強化すべきだ。健康福祉部長。本人・ご家族から意向を聞き取り、関係者と連携を図りながら、保健師が対応することになろうかと考えている。健康課長。県からは、 ケアマネジメント費用を含めることは可能との回答であった。個人質問。芦原美香子議員。マンション防災マニュアルの整備を。質問。大地震時、耐震基準を満たすマンションは、被害が軽微な場合、在宅避難が可能である。マンション防災マニュアルを整備し、住民の自主防災活動の支援をしては。総務部長。現在、マンション等に特化したマニュアルやガイドはないが、防災力の向上にはとても有効である。住民の自主的取り組みを後押しするため、作成に向け準備を進める。個人質問。早川八郎議員、ウェルビーイングと紅茶について。質問。紅茶のアンチエイジング効果は広く知られており、健康都市であり、紅茶の街でもある本市が、これらの融合に取り組む考えは。市民生活部長。紅茶のアンチエイジング効果、風邪の予防、脂肪の吸収抑制などの効果が科学的に実証されつつある。健康の視点から紅茶に着目した取り組みはウェルビーイングにつながると考えられるので、調査研究をしていきたい。なお、ウェルビーイングとは身体的、精神的、社会的に良好な状態であることを指す。個人質問。大島萌議員。自主・自立型学校運営と校内安全・ハラスメント防止。質問。ハラスメントを指導と称して見過ごさないため、昔は普通、指導の一環といった固定化を避け、被害の認知力を育み、目撃した際も、黙認しているのではないかと罪悪感を抱かせることなく、安心して声を上げられる仕組みが必要。学校を健全な関係性を育む場とする具体策を伺う。教育長。意識改革と組織全体でハラスメントを許さない仕組みやチェック機能を整え、教員研修にも加え、他自治体の動画等も活用したい。個人質問。若杉隆議員。おいしい紅茶の町について。質問。おいしい紅茶日本一の町文化を育ててほしい。1. 紅茶フェスティバルへのさらなる協力。2. 紅茶セミナーの開催。3. 終わり朝日の紅茶ペットボトルの制作。4. 紅茶月間の制定。5. 紅茶を給食で提供。これらを要望したい。市民生活部長。今後もおいしい紅茶日本一の街を磨き上げ、本市が誇れるブランドへの成長を目指し、紅茶を身近に感じられる取り組みを行う。市民が胸を張って、尾張旭市は美味しい紅茶の街と言ってもらえるように取り組んでいく。個人質問。片渕匠議員。環境、脱炭素の取り組みについて。質問。市公共施設全体における照明設備の LED 化の進捗率と光熱費削減効果について伺う。環境課長。LED 化の進捗率については、施設数193施設に対して、完全に LED 化が完了している施設が9施設となっており、全体の約 5% となっている。また、LED 化に伴う削減効果については、把握していないため、今後は各施設に聞き取り調査を行い、実態の把握に努めていきたいと考える。個人質問。丸山幸子議員。学校給食センターで不登校児童生徒に給食の提供を。質問。不登校児童生徒は家庭で孤立しがちで栄養面、精神面での支援が必要である。給食センターでの給食提供は栄養のある給食が食べられ、孤食への対策、安心できる居場所の提供と生活リズムの改善。外出への第一歩にもつながることが期待できる。本市でも導入すべきと考えるが、見解を伺う。教育部長。現在、学校給食センターを活用した子どもたちの新たな居場所づくりの検討を重ねており、今年度中に試行的な取り組みを実施したい。個人質問。秋田聡議員。学校給食のアレルギー対応。質問。食物アレルギーがある児童生徒に対しての対応と多様な食文化への配慮は。教育部長、関連事故の未然防止を着実に実施するため、 令和5年に策定した小中学校における食物アレルギー対応マニュアルを活用し、関係者が同じ情報を共有できる体制を強化する。また、食物アレルギーに関する対応確認をシステム化する等を対応していき、すべての児童生徒が給食時間を安全に楽しく過ごせるように取り組む。管理指導主事。国際理解において多文化や食習慣を互いに理解し合う取り組みが実施されている。個人質問。陣屋浩二議員。市内企業の雇用確保の場の創出について。質問。市民が市内企業へ就職した際の支援について伺う。市民生活部長。今のところ特別な考えは持ち合わせていないが、他自治体の事例なども情報収集しながら、今後どのような支援ができるのか、どのような支援がふさわしいのかなどについて調査・研究していきたいと考えている。個人質問。榊原俊弘議員。補聴器購入助成の請願が採択も財源理由に拒否。質問。9月議会で難聴者の補聴器購入費助成の請願が採択されたが、市は高齢者や障害者等との公平性を保持することや、国・県の措置による実施及び財政上の負担を理由に実施困難の答弁だ。事業の研究はするというが、150万円程度の事業になぜ慎重になるのか。地域福祉課長。法令等に基づく事業は、国・県の補助金等があるが、これは市独自事業のため財源確保が課題。事業目的、対象者や助成額が適切かなど検証し、実施の可否を慎重に検討する必要がある。個人質問。安田義弘議員。南海トラフ巨大地震の新被害想定について。質問。新被害想定に伴い、既存計画の見直しが必要であると考えるが、本市の方針について伺う。総務部長。組織横断的に調査を行い、影響の出る既存計画等を把握し、修正を行うとともに、地域防災計画の見直しや、関連する防災関連計画等の総点検を進める。令和8年6月に愛知県から公表される予定の県被害想定を受け、令和9年度中には関連する計画の見直しを終える予定である。個人質問。川村剛議員。公害、香りの害の啓発と予防について。質問。尾張旭市は化学物質過敏症について、厚労省などで作成した資料を紹介しているが、健康被害が広がりつつあるという認識で、早急に対策に臨むべきではないか。特に、幼少期や小学校での対策、保護者への強い啓発などを行い、将来的な医療費増加を回避できるのではないか。教育部長。公害は単なる匂いの問題ではなく、健康被害対応という形で捉える必要があり、学校長会議の場において改めて協議していきたい。個人質問。日比野和夫議員。健康審査受診券について。質問。尾張旭市と愛知県の各がん検診の受診率について伺う。健康福祉部長。昨年度の受診率は、肺がん 19.4%、大腸がん 15.9%、胃がん 8.7%、乳がん 8.4%、子宮頸がん 9.3%、前立腺がんは 5.8%。愛知県はまだ公表されていないため、令和5年度では、肺がん 13.0%、大腸がん 11.5%、胃がん 5.5%、乳がん 6.7%、子宮頸がん 7.2%。なお、前立腺がんは市独自であるため、県とは比較することができない。個人質問。山下幹夫議員。成長戦略に中日球団2軍拠点施設誘致を。質問。中日ドラゴンズ2軍の拠点新施設候補地の公募を発表した。厳しい財政下ではあるが、歳出削減ばかりでなく、 市民が前を見て夢が持てるよう事業として誘致を進めてはどうか。市長公室長、誘致することは魅力的なものと感じている。報道以降、市民より意見を複数いただいており、関心の高さも感じている。近年、各地複数の球団で移転公募が行われ、どこも自治体間の激しい誘致合戦が繰り広げられた。今後示される詳細な条件を精査して対応を決めることとなる。以上、12月定例会個人質問でした。委員会の行政調査報告。都市環境委員会。市民の願いが実現、暮らしに調和する火葬場作り。埼玉県川口市へ。テーマ選定のポイントは、火葬場を持たない町から建設へと転換した先進事例として研究するため。調査報告。人生の最後の旅立ちの場はどうあるべきか。川口市では、巡りの森という公園の一部として調和した火葬施設を実現しています。14万人もの市民から早期建設の請願が出されたことをきっかけに計画がスタートし、斎場を設けない、外観に配慮するなどの市民意見を取り入れながら合意形成を図りました。住宅から見えにくい低地への配置やガラス張りの明るい雰囲気、周囲の緑化など、火葬場というイメージを覆す空間づくりに成功しています。また、運営面でも30年間の維持費を考慮した料金設定をしていることや、生活道路と施設への動線を分けるなど細やかな配慮で、周辺住民からも好意的に受け止められています。将来の議論に備え、火葬場を町の必要な機能として考える貴重なヒントを得た調査でした。紙面には、川口市の状況を聞く会議室での様子と、広々とした芝生が広がる火葬場周辺の通路を歩いて視察する議員たちの姿の2枚の写真が載っています。福祉文教委員会。困りごとまるっとサポートセンターの有効性。静岡県焼津市へ。テーマの選定のポイントは、全庁的に課題を共有化し、市長・副市長の許可を得るトップダウン形式を踏襲した支援組織の実践で、とても興味深い先進事例であるため。調査報告。今までは課題が複合化した事案や制度の狭間になる事案をどこが主体的に対応するかが明確ではなく、対応が難しい状態であったが、厚生労働省の重層的支援体制整備事業がスタートし、課をまたぐ大掛かりな体制構築につながりました。6部長会で各部署が抱えていた課題を共有し合い、体制整備の必要性を再認識した上で合意形成し、その合意のもとに市長・副市長の許可を得るという手順を取りました。このトップダウン形式を踏襲して整えられた支援組織が、困りごとまるっとサポートセンターです。本市においても、福祉に関する相談事案は、複雑化、多様化していると考えられます。個々の部署による支援にとどまらず、複数の関係部署が連携して、複合的に支援ができる重層的支援体制の構築を早期に進めていきたいと考えています。紙面の写真は会議室の様子1枚が載っています。総務委員会。スポーツでつながる元気なまちづくり。埼玉県入間市へ。テーマ選定のポイント。スポーツを通じた健康づくりと地域の魅力向上の工夫を知るため。調査報告。スポーツを地域の力に変える入間市の取り組みを学びました。新しいスポーツ文化を応援し、市の魅力づくりや産業の活性化にもつなげています。スポーツアンバサダーの活動や市内事業者との協力など、条例をきっかけに広がる動きが印象的でした。市民が健康で生き生きと暮らせる街づくりのヒントを得ることができました。紙面の写真は会議室の様子1枚が載っています。同じく総務委員会。ミスを防ぎ、市民を支える監査の工夫。東京都 あきる野市へ。テーマ選定のポイント、市民の安心につながる丁寧で質の高い監査の仕組みを学ぶため。調査報告、監査の質を高めるための工夫が随所に見られました。事務局との綿密な打ち合わせや、予備監査、本監査の流れを丁寧に確認することで、ミスや見落としを防ぐ体制が整えられています。人に罪を作らせないという強い思いが伝わり、市民の暮らしを守る監査の大切さを改めて感じる調査となりました。紙面の写真は会議室の様子1枚が載っています。議会運営委員会、進化する議会、市民の安心と未来を支える。神奈川県横須賀市へ。テーマ選定のポイント。実効性のある政策立案と市民参加を促進する仕組みを知るため。調査報告。いざというとき、議会は機能するのか。横須賀市議会は、災害時 BCP を策定改定し、地震や感染症に備えています。また、政策立案では、未来への羅針盤という実行計画のもと、政策検討会議で課題を抽出し、課題別検討会議で具体策を練る仕組みが特徴的。さらに、電子申請システムを活用した請願・陳情のオンライン受付も実施。市民に開かれ、災害にも強い議会づくりの先進事例として、私たちの議会運営にも生かしていきます。紙面の写真は会議室の様子1枚が載っています。同じく議会運営委員会、ICT で変わる、より開かれた議会へ、東京都杉並区へ。テーマ選定のポイント、議会の情報アクセシビリティ向上と多様な市民参加を知るため、調査報告、杉並区議会では、LINE ワークスを活用し、議会運営の効率化を実現しています。議員と事務局間の連絡・調整が迅速になり、年間140時間もの業務削減効果がありました。また、本会議のライブ配信に AI 字幕を導入し、聴覚に障害のある方も議会を理解しやすくなりました。ICT の積極活用で、災害時の情報共有や議会の開かれた運営も促進、私たちの議会もより市民に身近で効率的な議会運営を目指していきます。紙面の写真は会議室の様子1枚が載っています。以上、委員会の行政調査報告でした。尾張旭市市議会報告会及び意見交換会。どうなる？どうする？中学校部活動。入りたい部活がなくなっちゃうの？休日の練習はどうなるの？送迎や費用の負担は？そもそも部活動は存続するの？部活動の地域移行、地域展開について期待と不安を感じている方も多いはず。尾張旭市の未来を担う子どもたちのために今議会ができることは何か、現場の声、保護者の本音をぜひ私たちに直接届けてください。4月26日日曜日午前10時から、会場は中央公民館302会議室です。予約は必要ありません。駐車場の台数が限られますので、できるだけお乗り合わせの上ご参加ください。令和8年第2回3月定例会の日程。2月26日本会議初日、3月5日本会議一般質問、3月9日本会議一般質問、3月10日本会議一般質問及び予算決算委員会、3月13日福祉文教委員会及び予算決算委員会合わせて福祉文教文化会、3月16日都市環境委員会及び予算決算委員会合わせて都市環境文化会、3月17日総務委員会及び予算決算委員会合わせて総務文化会、3月18日予算決算委員会、3月23日議会運営委員会、3月24日本会議最終日となっています。なお、本会議 委員会は原則9時30分から始まります。市議会だよりの記事に関するご意見ご質問をお寄せください。電話では0561-76-8186 番へ、ファックスは0561-52-2222 番、 E メールアドレスは gizi@city.owariasahi.lg.jp です。市議会だよりは3月、6月、9月、12月の年4回の定例会、また必要に応じて開かれる臨時会の議事の内容を中心に編集・発行しています。終わり朝日市議会だより、発行、終わり朝日市議会、編集・広報・広聴委員会、郵便番号 488-8666、愛知県終わり朝日市東大道町原田2600-1。以上で、2026年3月1日発行、終わり朝日市議会だよりナンバー250を終わります。